このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
はい、デイブの気になったニュースありと一緒にお送りしていきたいと思いますけど、はいはい、まあ大統領選挙も、近づいてきてですね、うん、いろいろ、バイデン周りでいろいろ話がありますけど、うん、まあ最近ちょっと気になったのはテイラー・スウィフトが思いっきり応援してるみたいな、はいはい、自分の X でしたっけ、
うん、
かなんかでこう、うん、押しますよね、
うん、
でそんな中、彼女の、偽造したなんかエッチな動画とかもなんか流れるようになってすごい話題になってますけど、
うん、
で今彼女ものすごい数のフォロワーがいて、
うん、
そのエッチな動画を広めたっていうことでもう全部消されたんでしたっけ彼女、
消されたし、なんか訴えるとかっていう
っていう話にもなってるっていう
なったし、グラミー賞もねテイラー・スウィフト、アルバム・オブ・ザ・イヤー初の4冠、
4冠ですか
だったと思います、はい、確か、
まあ、今アメリカでは超人気な
日本でも大変な人気です
人気な歌手ですけどね、
ちょうど
今
この今か
昨日から今、
4公演だよね東京ドーム
で、ね、あ今来てんだ
東京ドームで4公演で全部ソールドアウトっていう、ね、日本でも大ヒットして
大人気
グラミーも取ってっていう、
はい、
まあものすごい、
はい
今本当にトップスターですね
っていうふうになってますけど、うん、まあそのテイラー・スウィフトの今の事件っていうのはどう思います、あるいは
どの事件、その X でディープフェイクが広まった
っ広まったっていう
ディープフェイクは、
まあ、共和党が絡んでるっていうふうに噂されてますけど、
そういうことなんだ、うん、共和党が絡んでるっていう、
まあ、どうやらそれを広めたのは共和党の方じゃないかということで、あ、まあ、バイデンを潰すためにバイデンを応援するっていうふうに言われたんで、
うん、
ね、潰そうとしてるっていう話なんですけ ど、
ね、っていう話があるっていうことでね、だからそこについては全然僕は知らないけど、ただそのディープフェイクの問題はすごい今、
うん、
ものすごいことになってますよね、
ええ、
例えばそのアメリカで、
ええ、
企業が$250 million だから いくらだ400億ぐらいか、
はい、
400億円ぐらいのお金を動かすのに、
ええ、
その、お金を動かす立場の人間に、
ええ、
その企業のトップから、
はい、
秘密裏にここの口座に送ってほしいんだよっていうメールが届いて、
はいはい、
でそのお金を動かす立場の人はこれはなんかフィッシングかなと思って、
はい、
すぐに動かさなかったらしいんですね、でそしたらズームかなんかのビデオカンファレンスで CEO が出てきて、
はい、
で他にもその会社の幹部たち、
はい、
みんな揃っているカンファレンスの中で、まあ、このお金はこういうふうに動かそうっていうのを、
はい、
がこうにその人も参加して、
はい、
要するにビデオ会議に参加して、あ本当にこれ動かしてほしいんだと思って振り込んじゃったんです、
はいはい、
そしたら、そのビデオカンファレンス自体が全部ディープフェイクだった、
ディープフェイク、
その会社の幹部も全部ディープフェイクで、CEO も全部ディープフェイクで、はい、っていう、もうだからこれどうにもならなくなってくるのかなっていうね、
はあ、
そういう詐欺はたくさんこれから増えるだろう
な
っていうふうには思いますね、
まあ、みんなも気をつけないといけないなっていう、
やばいでしょ、もう見分けつかない、
ね、
アメリカの例えば口座なんかでもさ、その画像認識とかがこうあるらしいんだよね、
はい、
その声の認識もこうあるし、本当にその人の声かどうかコンピューターで確かめて、
はい、
お金をこう動かすっていうもの、
はい、
声なんてもう全然今 AI で
も作る
できちゃうじゃん、
はい、
で写真というか動画もディープフェイクでどうにでもなってしまう、
はい、
めちゃくちゃなことにこれ、
はい、
なるぞっていうふうにはねちょっとね感じます
け
ど、ね、
はい、
まあ、ちょっとそのデイブの話していたテイラー・スウィフトの話から動くかもしれないけど、そのディープフェイクに関してはなんかすごいことになるだろうなっていうふうには感じますね、まあ、ただまあその共和党員がそのテイラー・スウィフトのあれを流して、それは どうなのかな、
まあそういう噂も流れてますけど、うん、まあ当然共和党からしたらね、
うん、
あまりにも人気のあるテイラー・スウィフトを利用して、
うん、
バイデンが当選するのではないかみたいな風な、うん、大きな、動きになってるというか、
うん、
まあ 昔からそうですけど、民主党っていうのはそういう芸能人を使って、うん、まあ、選挙の時に特に動かすっていう、うん、例も昔からあるので、うん、まあ、今回も同じようにテイラー・スウィフトを利用して、うん、民主党にね、票が集まるようにしているのではないかというふうに、うん、まあ、言われてもしょうがないっていうか、
うん、
確かに彼女の人気と、うん、今のねバイデンの不人気っていうのをなんとかうまい具合に利用できないかっていうのは、まあ、考えられますけどね、
うん、そうね、まあ昔からねそういうやり方っていうのはね
ありますからね、
ありますけどね、
まあ特にハリウッド、民主党、うん、特にクリントン政権の時も意を使ったっていうか、
うん、
どうなんでしょうかね、うん、だから今後、大統領選も近づいてきますけど、
うん、
どうなるか、これがうまい具合に どっちに傾くかですよね、
うん、どう思いますかデーブさんは。
まあテイラースウィフト自体が僕はそんなに好きじゃないので
そこ
そこですよ
そこ、
うん、だからまあバカだなみたいな、自分でねバイデンを応援するみたいなことを言い出して、うん、うまい感じに使われてるんじゃないかなというふうには思いますけど、
うん、でもさ、そこでさ、例えばテイラースウィフト の, そのエッチな画像を流したところで、うん、何ら別に選挙には何の
効果もないんじゃない？いやでもその彼女の X というか全部削除されてるじゃん、
そのディープフェイクはね、
うん、だからその彼女の意見とかなんかはきちんとその若い人たちに通じないっていうか、ストップかかってしまう。
でもその X で何、彼女のアカウントが削除されたの
じゃないの？というふうに
ではないでしょう。
ディープフェイクで作られた、
まあそれは当然
ものが削除されて、別にテイラー・スウィフト のアカウントは別に削除されてないと。ちょっと調べてみて、そんなことあったら大変なことだ。
まさに俺昨日ちょっとい
や だいぶでも影響は受けてんじゃないの彼女は。いや要は検索すると出てこないっていうか、テイラー・スウィフトの名前を検索すると。すぐ出てこない。
出てくるでしょ、普通に。
一応、昨日とかもう、うん、だから、まさに東京、日本はテイラー・スウィフト祭りやった
ん
ですよ。
うん。
あ、そうなの、
うん、いや。別にそこは関係ないと思うんですね。そのディープフェイクの映像が削除されてるだけだと思うんですが、それと別にあんま選挙と、なんていうの、例えば民主党がそれを民主党というか共和党応援者がね、そのテイラー・スウィフトそれを流したとしても
流した、
選挙には何も関係ないんじゃないかなっていうふうにはね、ちょっと感じるんですけどね、ええ、うん、
まあ僕的には結構なんか感じるなっていうか、
うん、
まあテイラー・スウィフトの名前に泥を塗ったみたいな形になってしまって、
うん、
だから今までもうテイラー・スウィフトだけみたいな人たちがちょっと考え方も変わるんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、
そのエッチな映像、本物だというふうに勘違いしている方たちが、思っちゃった
人たちが、
うん、なるほどね、うん、
まあ分かりませんけど、まあ共和党側が本当にやったのかどうかっていうのが、
まあそれもね全然分かんないです
よね、分かんないっていうか、全然噂だけなんだね。
でもまあこっからその選挙は、盛り上がってくるんだと思うんですけど、そのまあ一番その懸念というか注目されているのが、うん、その司法の動きですよね。
司法
The Justice Department が、はい、まあ、今トランプさんはさまざまなその裁判を抱えているわけですけど、大統領候補者として、
はい、
司法が OK をするのか
どうか
っていうのは最高裁が最終的には判断するというふうに言われてますよね。これどう思いますか。
そのまあ
トランプさんが多くのその最高裁の判事を選んでいますよね、
はい、
最高裁の判事を選んでいる。
まあどっちかというとトランプ側によるんじゃないの。
だからまあ OK
OK になるでしょう。それダメっていうふうになったらまたアメリカは大暴れするでしょうね、トランプファンの人たちは、は
い、いやこれももし司法が その最高裁の判決として、トランプさんは大統領候補にはなれないという判断を下したら、内戦に突入するんではないかっていう
噂も
言われていますよね。そのプレッシャーからこれはもう OK にするだろうっていうふうに結構大方は
そう予想してますよね。
予想しています。僕は最高裁はあのトランプさんの選挙に出るあれを
拒否
する可能性は僕はあると思います。
高いと思う、
うん。内戦に突入しようが何だろうが、司法としてはそういう判断をもしかしたら下す可能性全然ないっていうふうに報道は言っていますけど、うん、あるんじゃないかな
と。まあ目的ではないと思います、
うん、
まあありとおるとそこは、
うん、ね、どういう判断になる
か、どういう判断になるか、うん、今後、まあ近い将来ですからね、わかると思いますけど、
う
ん、まあトランプは出るでしょうね、
うん、
どう考えても、
うん、
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日美味しく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル、ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
月曜日ですね、2月12日月曜日夜8時から、ニコ生エイリアンクラブお送りします。
はい、
今週の月曜日ですね、
うん、
夜8時から、明日夜8時からです。ゲストに秋山誠さん、を迎えてですね、超常現象研究家、うん、秋山さんが登場ということで、はい、YouTube の方でも最初流れますけど、その時点で、3月25日月曜日の陰謀バレンタインについての説明も行います。
はい、
それは YouTube でも流すので、
はい、
8時からぜひとも YouTube をチェックしてください。
はい、
陰謀バレンタイン3月25日どういうゲストが来て、どういうあの内容になるのか詳しく、紹介しますので、
はい、
ぜひとも、場所はどこでしたっけ、
クラブアジア、
クラブアジア、3月25日月曜日から行いますので、
はいはい、
先行でチケットも販売、
それだから12日、
明日教えます、2月12日、あ、そこでもあのチケットの販売など、うん、詳しい情報を、そこでチェックしてください。はい、
まさに、ですね、さっきアリさんが言ってた話とちょっと似てるんですけど、アメリカはこのまま分断が進むと内戦、シビルワーが起こる可能性があるとメディアで報じることがたまにあると、まあこれについてどう思いますかって話だったんですけど、まさにさっきの話ですね。
まあ、まあ、どうなんでしょうね。
まあ、
例えば司法がトランプ大統領は、出れませんという判断を しても内戦には突入しない、
うん、まあそこまでいったらどうなるか分かんないですけどね。まあでも前回のトランプが落選したじゃない、バイデンの時に、
うん、
そこでも起きなかったからね、うん、まあ当然、
まあ、暴動は起きたけど、うん、
トランプファンは
内戦にまでは突入しなかった、
突入しなかったっていうので、うんうん、まあだからなかなか難しいんじゃないか。今アメリカっていうのは州ごとに法律とか変わってるじゃない、うん、だから州が抜けるとかっていう昔からそういう話があるよね、うん、
はいはい、
テキサスがさ、
はい、
あの独立するとか、
独立するんじゃないかとか、ええ、カリフォルニアが独立するんじゃないかとか、
ね、ええ、まあ散々そういうのがあっても、うんうん、未だに合衆国として成り立ってるので、だからあ起きないんじゃないかなと思う、
ね、まあ、だから南北戦争はそういうことですよね、
まあ、ね、
連邦から、州があのもう撤退するっていうことを言って南北戦争にこうなっているっていう、その、まあ、歴史的な過去はこうあ る,
あるけど、だから南北戦争みたいなことは起きないんじゃないかなと思う。今って南部とあの北部とそう変わってないから、
うん、
あのだからまあ州ですよね、だから、うん、テキサス州が独立みたいな、うん、そんな話は出てるけど、うん、まあせいぜいあの南北戦争じゃなく、まあテキサスがね独立するみたいな、そういう話は出るかもしれないけど起きないでしょうね、
うん
うん、と思いますよ、うん、私は。
まあね、起きてもらったら本当世界は大混乱、
まあ、大混乱になってしまう、
大混乱になるのでね、
はい、
あの本当起きてもらっちゃ困るわけですけど、どういう大統領選の結果になろうともね、
うん、どうなることや、はい、
先週あのまさにディープフェイクじゃないですけど、クリフ・ハイさんの話題をデーブさんして、
はい、
その AI が人を超えるかっていう話をして、
うん、あ
のそんなことはないと、
はいはい、
思うんですけど、なるほど面白い見解だと思うと。1と0で測る二進法的思考にしても、例えば量子コンピューターのグレイコードを持つものにしても、思考的結論を出しても行動に移す動機的初動となるシステムはない、
うん、まあそういうこと、
うん、つまりそれら動機を司る生き物に備わるホルモンというものを機械は持たないということですかっていう、
これ
は
まあそういうこと、まあ人間というのはホルモンで動いてるわけだから、それがコンピューターに関してはホルモンっていうものがないので、意識を持って行動するっていうことはありえないっていうふうに、まあ、クリフ・ハイは言ってましたけどね、はい、
あのそうクリフ・ハイさんの話をね、あのこの間デイブがやってきたのをこう見たんですが、そのいわゆるその AGI の危険を訴えている人たちの話とは全く別の話な気がしますね。クリフ・ハイさんが言ってるのは今のその AI というのは AGI ではないっていうことを言っている、う
ん、まあ今のコンピューターでは
できない、
できない。
で、それはまああの大方の AI 研究家たちはこう言っていることなんですね、うん、今の問題ではなくて、その危険をあの、伝えている人たちはここから AGI が誕生した時にやばいぞということを言っているんですね。で、その AGI が誕生するまでに、誕生してからじゃもうすでに遅いので、 AGI が誕生する前にアライメントプロブレム、要するに設計者の意図と設計物を合わせなければいけないと、
うん、
この研究をやらないといけないっていうことをみんな訴えてるんです、
うん、
これが合わないんですよ、その設計者の意図と設計物を合わせるってものすごい難しい、
はいはい、
まあ例えばドアのさあのとこ、なんでこんなとこにボタンあんの邪魔だなみたいな、設計してからさ、
はい、
気がつくわけじゃない、ね、あこれ確かに邪魔だねっつって設計を後から
変える
わけじゃない、うん、はい、ほとんどのテクノロジーってそのできた後に規制ができるんですよね、うん、車が発明されてあシートベルトあった方がいいよねとかっていうので、
うん、
たくさんの人が亡くなったりとか怪我をして、はい、シートベルトの法案ができたりとかするんだけど、AGI はそれでは遅すぎるという、うん、AGI が一度誕生してしまったらその後に規制を作るのは無理だから、
うん、
完璧な状態で設計しないと作ってはならない、
うん、
だけどその完璧な状態アライメント、設計者の意図と設計物を合わせるっていうのが 人間にはちょっと難しすぎるっていうところを、
うん、
AGI の危険性を訴えてる人たちは訴えているんだと思うんです、ね、
まあでも実際に起きてみないとわからないっていうところがただあるじゃないですか。
そうそうそう、
車だってどこまで人が死ぬかっていうか、
そう
作った後に考え出したと、作った後にじゃあ法律でこれ以上のスピードを出しちゃいけないとかっていうのを作ったわけだから、
まあ、そうにしか人間は物を作れないでしょっていう、だから AGI は作っちゃやばいんだっていう、うん、そういう論調なんだと思いますね。
まあね、うちらも番組やってから、やった後
にやってからじゃないとわかんないんだけどAGI だけはやってからじゃもうすでに
遅い
と、すでに遅しだよっていうこと
を言われてます
ね、言っているんです
ね、
はい、うん、ありがとうございます。ラスト、まあ、これはあの久しぶりのスーパーサンクスみよこさんいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、以上でございます。
はい、ではではまた次回。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。